瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、現在瀬戸市では子どもたちのより良い教育環境づくりが進められていると聞きました。その中でも中心市街地に小中一貫校の開校を目指しているということですよね。
なかなか大きなプロジェクトで、何よりも地域の方々が心のふるさととして長いことね、小学校や中学校を愛していただいておりますので、まあ移転とか統合ということはですね、まあなかなかいいよっていうこととは別にですね、なんとなく寂しい思いもあるので、同意を得ながら進めているところでございます。
今回のこのプロジェクトは小学校5校と中学校2校の計7校を統合して、瀬戸市の東公園の中に新たに小中一貫校ということなんですね。
はい、まあ、小中一貫ですので義務教育の小学校6年間と中学校の3年間を同じ敷地内、同じこう校舎の中で、簡単なく、まあ、よく言われますでしょ、中1ショックっていう、小学校から中学に入るときに、まあ、環境が大きく変わることもあって、まあ、そこでこうちょっとした言葉のあやでね、いじめられたとか、それから仲間に入れなかったとかっていうようなことで、登校がままならなくなり、そのことがまたどんどんエスカレートしていくと、こういじめにつながったりっていうようなことがあるので、まあ、そういう点がある面で一気にこう環境的には改善される、はい、まあ、そういう面では大きな期待をするところで、ですからこのことそのものが今全国的にもね、とても注目をされてまして、今回も文部科学省さんの方で小中一貫とか、あるいはコミュニティスクールとか、まあ、いろんなこう言葉でもってやっておられますけれども、まあ、一つのモデルとしてたくさんの市町がエントリーしましたけども、全国で2カ所予算をつけてもらいながら、まあ、ある面で国からお墨付きをもらった上で進めているという、そんなプロジェクトですね。
そういうことなんですね。瀬戸市の中心市街地周辺をモデル地区にするということで、はい、これはもう今進んでいますけども、いつからということになるんですか、学校が。
一応ですね、今の目標としては2020年ということですけれども、もちろん瀬戸全体のモデルでもあるし、状況のものの見方によっては、日本全国のモデルに、
そういうことですよね、
なり得るというふうに、またそうしないと思ったらいけないなというね。と言いますのは、瀬戸の持ってる資源とか今まで その学校教育は全国に誇れる、例えばキャリア教育であるとか、それから小学校の低学年からものづくりの体験講座として、粘土でものを作ってね、瀬戸物祭りで販売してますよね。それからもうちょっと広いところでは、小学校の高学年から中学校まで君チャレなんていうのもやってましてね、でそういうのが瀬戸全体の教育の特徴ということもあると思いますので、それも新しい小中一貫校でもっと具体的に展開をしながら、モデルになれるように頑張りたいと思ってますけどね。
瀬戸市のその教育といいますと、自ら考え、学び、生き抜く力を育むということはよく聞きますものね。
そうですね。今年の3月にアクションプラン、これは10年単位で作ってる教育の具体的な項目ですけれどもね、大変美にわたり歳にわたったもろもろのカリキュラムや、あるいは学習の仕方、あるいは学習のプロセスの中で地域の方とどんなね一緒になってやっていくかっていう、まあ子どもがもちろん主役であるに違いないんですけれども、まあそこにまあ地域の大先輩の方々とか、伝統的なまあ芸能、 あるいは行事、そういったものをうまくこう取り込みながら、持って社会に出て生き抜いていく強い精神力と、それから高いこう郷土愛というようなものがね、育てていただくといいなと思ってますけど ね、
はい、やっぱり瀬戸市が誇りますそのキャリア教育、そして地元の人たちみんなで子どもたちを育てていこう、ここにも瀬戸らしさがあるということでもあるでしょうしね。
そうですね。
じゃあ2020年の開校に向けてということになります。その新しい瀬戸づくりといいますと、先日瀬戸市の職員フォーラムがあったというふうに聞きましたけども。
そうですね、いよいよまあ来年の4月から第6次総合計画というのがスタートをしますけれども、ともしますと、まあ計画というのは行政が作ってね、で許される財政の範囲でもろもろの政策を展開し、目指す都市像あるいは街づくりをしていくというのが普通なんですけれども、私は市民の皆さんにぜひ手助けをしていただきたいなという思いがあるんですね。それは高齢化社会の中にあって、もういよいよ地域におけるきめの細かい、まあコミュニティとして の見守ったり話し相手になったりというような部分はですね、どうしても市民の方々のお力が必要なんですよね。で、市役所の職員がどうあらねばならないかということをこの間の職員フォーラムで、まあ、話をしました。
これは職員の皆さんのこう意識が高まるようにということ。
もちろんそうですね。でともすると、税金を原資にしていろんなところに政策にこう配分をするわけですけれども、どちらかといえば役所のスタンスで予算があるとかないとかって言ってますけれども、もっと他にあるんじゃないか。つまりはワークライフバランスという言葉が言われ始めまして、ずいぶん久しいですけれども、職員も職員である前に一市民であるわけですよね。でその市民が積極的に瀬戸に対して貢献をするっていうことを、まあ総じて職員力という言い方をするんですが、
職員力、
市民力とか地域力とか、それに並んで職員の力、職員力というのがあるはず。でそれは例えば日常品を積極的に瀬戸で買い求めるとか、あるいは仲間内でパーティーをやる、飲み会をやるんだったら何回かには瀬戸でやろうと、から2つ目は、地域で課題を解決するために大変ご苦労をいただいている方々に汗をかく部分で職員がアフターファイブ、あるいは休日にお手伝いに参加をするっていうことがあっていいんじゃないのと。それは職員という立場でやるというよりも、一人の市民としてね。でその方が実はどこまで行っても一方でまた職員ですので、そうすると、あ、こういうことって市役所のこういうセクションに相談したら簡単に片付くよという情報や知識や技術があるんですね。でそのことを職員に期待として、ぜひお願いをしたいねという、まあそんなことをね、
なんかもう人と人とのつながりっていうこと
ですね。全くそうですね。
ですね。それからもう一つ、初めての試みといいますか、新しいことといいますと、瀬戸市では市立の休日急病診療所というのもできるというふうに聞きましたが、
先日、まあ、いわゆる工事の安全祈願と地震祭という神事を行いましたけれども、来年の8月にオープンで、従前は開業医の医師会の先生たちが交代で休日診療、休日の急病は今週は、はい、どこどこの、
そうでしたね、広報に出てましたもんね。
そうです、そうです、あれをやってましたけど、やっぱりいろんなこうことが不具合だとかということで、実は医師会さんからも大変なご協力をいただきながら、はい、瀬戸朝日医師会館の敷地内に、はい、地上2階建ての診療所を作ることに決めましてね。
作るんですね。
そうなんです。 でそこに先生たちが休日の旅に、はい、あの詰めていただいて、
これは安心ですね。
そうですね、
日曜日とかそれから子どもって年末年始病院がやってない時に ね本当に熱出したりするんですが、はい、じゃそういう時も見てもらえるということになるんですね。
は
い、
あ、もしもの時はあの存分に活用いただければと、はい、こう思ってます。
はい、これは一つ安心です。
はい。
続きましては、市長ご自身の最近気になった出来事などもちょっと伺っていきたいんですけども、いかがでしょうか。
なんといっても最初は、まあ、史上最年少で、この10月の1日に14歳2ヶ月でプロの棋士としてデビューをすることになりました藤井聡太さんにはですね、もう本当にあの心からお喜びをしたいと思いますし、本心にとって大変明るい話題でございますので。
先日表敬訪問もされましたよね。
もう相変わらずそのはにかみの姿で。
本当ですね。
あの僕の前ではまるでまるでって言いますか、そんなプロっていう感じよりも一人の少年っていう感じなんですけれども、まあでも、なんか前回会った時よりも頼もしい感じがあのしましたですけど ね。
また名人も狙いたいというの発言もありましたしね。
そうですね、うん、
楽しみです。そしてもう一人の方もちょっと注目があるということですか。
私はちょっとびっくりをしましたんですが、高校生なんですけれども、市村さんといって、聞くところによると生物学のオリンピックがあるそうで、
ね、市村俊太君、春日井高校ということでしたよね。
これがあの第一次予選っていうのがあってですね、でそれもペーパー試験で合格をしますと、筑波大学で合宿でですね、実験をしたり観察をしたり、あるいは文献を読んでそのことに対して答えを出したりというようなことがあるようでして、全部で60人ぐらいがそのエントリーで、それであの銅賞なんですけれども、あの金銀銅が、金はもうすごく少なくて、銀もまあそれなりにやって、まあ銅の方も複数、まあそれにしてもですね、すごい人が瀬戸におるなと。
そうですね、まさしく伸びゆく瀬戸っ子ですよね。さあ、それからまだ先日あのお祭りなどもありましたよね。
そうですね、もう9月はもうお祭りでございまして、瀬戸物祭りが第85回、はい、そして、つい先日第4の土日、これが第21回の来る福招き猫祭りと、まあ、いうことで、まあ、特に来る福招き猫祭りについてはもう市民ベースで始まってですね、始まって数年後にですね、美容室の大竹さんという美容師さんが、どうせなら猫メイクやったらっていうようなことが、今やそれが売り物になりまして、おかげさまで2日目は大変上天気でしたので、もう街行く人がほとんどメイクしない方が恥ずかしいぐらい、まあ親猫から子猫からね、たくさんいて、まあいいお祭りに育ってきてるなというふうに思ったのが、まあ率直な思いですね。
まさしく21回育ってきた、みんなで市民で育てたっていう部分も大きいですものね。
そうですね、この招き猫祭りで、実は100人展ということで、100人の猫の作家さんの、まあ、作品を展示しまして、それを一般の方々が審査をし、それからインターネットでも審査の受付をし、そしてあの審査員で審査、まあ代表世話人の方が、私におっしゃいました、その昔は招き猫っていうと製造元の、まあ、常滑さんの話がよく出たけども、最近招き猫展というね、展覧会とか祭りっていうことになると、やっぱり瀬戸だよなという話をね、大変嬉しくあの拝聴しました。
本当にあの楽しいお祭りでした。伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。